こんにちは、東京チェリーボーイズの大津です。
ザラです。
東京チェリーボーイズの初めてと9ということで始めていきたいと思いますが、今日は何回目でしたっけ。
今日68とかじゃないですか。
68か。しかもまたあれだね、久々すぎて宇津原の説明をちょっと飛ばしちゃったな。
69回目です。
69、ああちょっと耳を舐めないでください
今実はですね、我が家に来ておりまして。
そうなんです、
葛原家に来ております。
そうなんです。
でそこにあの猫を飼っておりまして、ムッタンという猫を飼っておるんですが、ムッタンが大津さんに興味津々で、さっきからねスリスリ
して、すごい事前に犬のような猫だっていうのは聞いてたけど、本当に懐っこい
本当に懐っこいんですよね。
かわいらしい、
ね、
よくこれで仕事できるね
ね、もう慣れちゃいましたね。はい、なんだっけ、あ、この番組はですね、うん、会社の先輩後輩がさまざまな初体験に挑戦し、その体験を語り合うラジオエンタメ番組でございます。
はい、その通りでございます。
はい、久しぶりのリアル収録。
いや、そうだね、リアル収録は本当に、
うん、いつぶりだろう。
うちで東京に俺がまだ行った時だから、
そうですね、
2年半以上前ってことは確実ですね。
ずっとリモートでしたからね。
結局だからリモートでそれだけやれたってことだね。
うん、それはそうですね、
うんうん、
いやこの収録自体もね、ちょっと間空いてましたから。
そうだね、これ年明けにやったよね、
う
ん、でもね。
そうですね、そのぐらいにやった気がします、
うん、ちょっと久々すぎて、しかも対面だからね。でも昔は対面だったんだよね
そうですね、
うん、会議室を借りて、
はい、そんな感じでしたね。対面とやっぱでもリモートで結構違いますけどね、気分的に。
違う、全然違うし、うん、やっぱりこうレスポンスがナチュラルなのがいいね、
はい、
たまに聞き直してても、
うん、
やっぱ遠隔の時は間空いたりね、
リモートだなっていう間の取り方になります。
まあそうなるよね、ゆっくりになるよね、話し方がね、
うん、会話のこう重なるタイミングってあるじゃないですか、
うん、
相づちを相手が話してる時にはいはいはいみたいなことって、
うんうん、
リモートだとちょっと控えるじゃないですか。
控えるね。
それができんのでかいですよね。
そうだね、そんなこんなでやってるんですけど、いやー梅雨がもう始まりそうだ ね、 この間春で気持ちよく京都も桜に溢れてましたけど、桜に溢れて人も溢れてましたけど、
うん、
もうゴールデンウィーク終わって、
うん、
だいぶ人でも落ち着いてきたのかな。ちょっとまだ多いけど。
あー、ゴールデンウィークって外国の人はあんま関係ないですよね。
関係ないんだけど、うん、日本の方が外国に行く便は高くなるけど、うん、逆はなんか安くなるみたいな。
なるほど。
減るからね、帰国する人っていないじゃない
か。
だから、
そういう関係で
それで来る人もいるっていうのは何かの、ニュースか何かで見た記憶あるけどね。
差もありなんですね、
うん、なるほど。でもだいぶ少なかったけどね、ゴールデンウィークも。
うん、
あ、京都は、
うん、ちょっと落ち着いてきたんです
かね。落ち着いてきたのかもね、
うん、まあ、円安続いてるからあれかもしれないですけど。
そうだね、
まあ、京都住んでる人に聞くとやっぱり京都は観光客が多すぎてあんま住むとこじゃないかなみたいなことも
ちょっ
と聞かれたりしますけど、
はいはいはい、うん、
ちょっとその感じあります。どうですか。
そうだね、ちょうど俺が京都に移り住んだ時が、
うん、
外国人観光客もだし日本の観光客も少ない、
うん、
そのコロナの真っ只中だったから、
ね、確かに
だいぶ静かだったし、
うん、
人通りも少ないし、まあ、それは良かったのは良かったのよ、うん、落ち着いて京都の街並みを楽しめるという意味では、
うんうん、
ただ店とかはやっぱりすぐ閉まったりとかさ、
あ、そうですね、
活気という面ではやっぱり人が増えてきて、
うん、
あ、これが本来の京都だったかもなっていう、俺がたまに旅行できていた、
うん、うんうん、
いう感じがあり、
うん、
ね、今ちょうど両方の、
なるほど、
両方のいいところ、いや、まあ不便っていうとあれだけど、
はい、
もあるけど、
まあ、ね、人は増えたけど、
うん、
活気がその分も
なってきて、これでも慣れれば大したことないかもなとは思うよ。そのやっぱ春が一番なんじゃないかな。人混み、桜のシーズン、 あと今年は特にその外国人の人の反動も、
うん、
あのタイミング多かったと思うし、日本の人もやっぱ京都の桜が好きだからね、
うんうん、なんかそのこの間京都にお邪魔させてもらって、
うんうん、
どこだっけ、乾だ、
来ました ね、
ね、乾っていうすごいおしゃれね、美味しい、うん、 創作料理なんですかね。
そうだね、
うん、のお店連れて行っていただいたんですけど、なんかああいうお店が京都は結構ちらほらある印象があって。
そうだね、あんまりその規模が大きくなくて、うん、本当にシェフがもう自分空間も料理も、うん、まあもしかしたらお客さんも自分でこうコントロールというか、
うんうん、
あの自分の理想を求めるようなタイプのお店って多分多い気がしていて、
うん、そうですね、
うん、
ああいう店はなんか東京より存在しやすそうな雰囲気というか、うん、なんだろう、なんでなんですかね、なんか
なんだろうね、なんだろう、その結構向こうのシェフとかって横のつながりすごい多いなっていうのは感じる、う
ん、ああ横でつながってるんですね、
うん、だからそのなんだろうな、似たような
はい、
お店が増えるというよりは俺はこういうのやる、私はこういうのやるみたいな、
うんうんうん、
多いからこそ、あ、つながりがあるからこそこう種類もいろいろジャンルが増えていくんじゃないのかななんていうふうに思うけどね、
うん、なるほど、
うん、いいよねとっても。
いやめちゃくちゃいい店だったんで、うん、ちょっと犬って INUI、
うん、少しだけこう観光で行くと、
うん、
外れの方にあるというか街の、うん、全然町の外れじゃないんだけどね全然ね、
うんうん、
皆さんがよく行くその烏丸大池四条河原町を、うん、その対角線上にした時のその四角形よりは離れるというか。
そうですね、うんうん、ちょうど人が降ってい
っ、そうだ、ね、
減る、うん、減る境目ぐらいな
んだ。そうだね、うん、うん、そうそう。でもとてもね素敵な、なんだろうあれ、古い アパートというかマンションの、
うん、そうですね、
地上階にひっそりとある、
うんうん、そこ行って、なんだっけ、あのリッツカールトン、
そう、その後は急になんかこう豪奢なところに行き、はい、リッツカールトンに、まあ、泊まったわけではもちろんないんだけど、リッツカールトンのバーだね。
そうですね、
行きまして、
1階のバーに。よかったですね。
よかったね、たまたま生演奏もやっててね、
うんうん、
バンドの
ね、チャージも1000円とか
2000円。そうだね、ミュージックチャージもそれぐらいで、
ね、割とお安く楽しい時間、
うん、いやよかったね、あれは本当に結構一つの理想系な気がしてもし今度、
うん、
京都に誰か来た時にはそのコースで、
うんうん、
案内してもいいかなってぐらい楽しかったね、
うん、そうですね、うん、比較的近かったし、
うん、
いやまあそんなね、
うん、
京都の話もありながら、
はい、
今日はデジタルの話
ね、まあでもまあ確かに全然、まあ、違うっちゃ違うか、京都はそうね、うん、トラディショナルなものを大事にしつつ、ね、ただ新しいものも好きだから、
うん、確かに、
うん、
まあ、そういう意味ではね、今から話す内容が京都にどう組み込まれるのかとかね、そういう
すごいそんなそんなちょっとワイヤーに構えてワイヤーと呼んでるから
ね、ワイヤーと呼んでるところで、うん、あの今日のテーマはですね、
はい、
あのまあ、ちょっと皆さんもしかしたら触ってるかもしれませんけども、うん、あの初めてのチャット GPT ということで、
チャット GPT、
はい、皆さん触ってますかね。なんか実はこんだけ話題になってるけど、うん、4割ぐらいの人しか触ってないというデータが、
4割、
はい、
すごくない？
すごいですけど
嘘、すごいでしょ
全人口かは分かんないです。
何の4割？
分かんない。
ちょっとそれでだいぶ変わってくるよ。
なんか
だってえ、
あれだ、
この春あの WBC 日本が優勝してめちゃくちゃ盛り上がりましたけど、
はいはい、
野球見たことある人多分全日本の人口で言ったら多分1割満たないと思うんだよね。
あ、じゃあ4割は嘘ですね。あれだ、知ってるのうちの使ったことがあるの割合、
うんうん、なるほどね、ってことはじゃあだいぶ減ってきそうだね、
はい、
うん、
知ってるけど
知ってても使ったことない、
はい、っていう人が結構多いと。で、もしかしたら皆さんもね、あの知ってるけどあんまり使ったことないよっていう人も結構いるんじゃないかなと想像しながら、
うんうんうん、
今日はあの僕がどういうふうに使ってるかみたいな、
はい、なるほど、あ、じゃあ使っているんだね、利用中なんだね、はい、試しに使ったとかじゃなくて。
そうですね、
あ
のまあ結論から言うと僕はプログラミングを教えてもらってるっていう。
おお、チャット GPT、
はい、あの YouTube の動画をダウンロードするコードを書いてました、
うん、
最
近。何その昔のなんか
ライムワイヤーみたいな。
そうだよね。たまになんか雑誌の付録に CD で入ってたようなやつの。
そう、うんうんうん、そう、なんかちょっとね いや、違法じゃないのみたいですよ。違法性ちょっと調べたんですけど、ダウンロードアプリとかも公開されて有料で売ってますから、
うんうんうん、
そこの辺ちょっとちゃんと確認したのでやってますけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
それはどういうことなの？プログラムを組んでダウンロードする仕組みっていうのは、
まあ、あのチャット GPT との絡みでいうと、まあ、前からそのやっぱり僕ら仕事柄、うん、そのいろんな動画を見ないといけない、
うん、
広告の企画とかをするわけですけど、うん、まあ、その時にやっぱ非公開になっちゃったりするじゃないですか、
動画、うんうんうん、
だからもうちょっとなんかこれ非公開になる前に見ときたい、落としときたいなみ
たいな、はいはいはいはい、
時に、まあ、既存の手段だと YouTube ダウンロードとかでググって、
うんうん
う
ん、
そうすると上の方にこうダウンローダーサイトに、う
んうん、はいはいはいはい、
ワイツーメイトみたいな、
うん、
あれとかは基本危ない、そのまあ別にウイルスが入るとかではないみたいなんですけど、まあ、サイトによってはそういうの埋め込まれて
る、まあ、確かにまた別の外部サイトを利用するってことだもんね、
はい、そうなんですよ、
うん、
ちょっとあなんか見た目も危ういし、
見た目も危うい
なんかちょっと怪しいなみたいな、
うん、基本やっぱフリーでダウンロードできるものに対する怪しさっていうのはずっとあるよね、うん、
あります、
うん、
そういうものを使い続けるのもどうなんだっていうのが前からあって、まあ、ちょっとせっかくチャット GPT 出てきたし、
うん、
前から作りたかったものを助けてもらいながら作れるんじゃないかなと、うん、
なるほどね、
はい、思って、で、まあ、作りたいもの、こういうものを作りたいんだけど、
うん、
教えてもらえるって言ったら、うん、ステップごとにステップ1こういうのをしてください、ステップ2こういうのをしてくださいと、はいはいはい、言ってくれたので、もうそれに従ってやってたら、うん、まあ、作れると思ったら作れなかったんですけど、
あ、そうなんだ、
はい、ちょっとこう、なんだろうな、使えるシーンと使えないシーンは結構チャット GPT の感覚にあるなと思ったんですけど、まあ、かなりこうエラーコードをそのままチャット GPT にこれ何どう対応したらいいのって聞いたら、こうやったらこうやったらっていうのを言ってくれるんで、うん、まあ、そういうサポートにはいいんですけど、
うん、
まあ、ステップバイステップで教えてくれるときに情報が結構古いっていう問題があって、
あ、そうなんだ、
はい、まあ、そういう更新の多いライブラリとかを使う場合は結構難しいんだなと思います。
なるほど、ね、
まあ、ちょっと見入った話で言うと、そういう
なるほどなるほど
ありつつ、まあ、でも全体としてはすごいサポートしてくれて、
うん、
結果すごいめちゃくちゃ早いダウンロードが、
あ、そうなんだ、しかも性能もいいんだ、
めちゃくちゃいいです
。へえ、
普通にオンラインでダウンロードすると1本の例えば5分ぐらいの動画で、うん、まあ、それなりに時間かかるじゃないですか、うんうん、1分とかダウンロードに、多分5分の動画でも5秒とか6秒でダウンロードでき
る。わー、すごいね、その比較は、はい、へえ、そうなんだ。
で、あと、まあ、例えばそのなんだろうな、泣ける CM みたいなんでリストを作ってるとしたら、
うんうん、
そのリストを作ったとしても一個一個ダウンロードしないといけないじゃないですか、あのオンラインダウンロード、うんう
ん、はいはいはい、
そうじゃなくてリストの動画を全部ダウンロードする、
YouTube で自分でプレイリストにしたやつを、
あ、そうです、
丸ごとダウンロードできる、
はい、
へえ、すごいね、それはすごいな。
そう、なんかプロダクションの人とかって結構、
うん、
動画集めてくれたりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
どうやってるんですかって聞いたんですよ。そしたらもう一個一個オンラインダウンロードでやってると。
いやそれは大変だね。
大変ですよねっていう、
うん、
っていうのもあってちょっと作ったら売れんじゃねって思って。
なるほどね。なるほどなるほど。
そう。まあもう世の中にあるっちゃうんですけど。
うんうん。
でもまあ需要はありそうだなってい
う。いや今聞いた限りでは羨ましいというかいいなと思うし、
うん、
それをじゃあいくらねチャット GPT に教えてもらいながら自分でできるとしても手をそこまでかけられる人ってそんなになさそうだし。
うん、
うん。すごくいいね。
いやすごいんですよ。ちょっとね伝わんないと思うんですけど、このラジオ。ご主人、ちょっと大津さんのリアクションをベースにちょっとその動作の様子を
はいはいはい、
体験、疑似体験していただけたらなと思うんですけど、まあ、本当にまだ全然 UI とかがないんですよ、
うん、
コードを実行するっていう。
なるほどね、今まさに打ち込みながら
で
URL を入力してくださいというようなところが出てきたので、今 YouTube のサイトを開き、まあ、どれでもいいですけど、あ、CM が、そうですね、はい、CM を今、
はい、ここに今入れました。
はい、URL を今入れました。グズハラの書いているコード上に。
今もうできました。
え、
はい。もうできてるんですよ。
素晴らしい速さ。
ここに今。
本当だ。本当だ、本当だ、本当だ。何秒ぐらいの動画？
これ15秒なん
ですよ。15秒だ、一瞬だね、爆速だね。はい、いいね。 ムッタン、すごいね。
ムッタンずっと近くにいます
ね。ずっと近くにいる。ずっと近くにいるんだけど、あ、そう、これは素晴らしいわ。
っていうのを、多分作れます、皆さん。チャット GPT にサポートしてもらいながら、プログラミングをするってことが、非常に楽しい。
なるほどね。
僕もこれまで、プログラミングで何か作りたいって思うことたびたびあったんですけど、やっぱりなんかエラー文が出てきて、これ何なのかよく分かんないって1時間ぐらい揉んでるうちに、もうなんかいやってなっちゃう、まあ、そういうの続いてたんですけど、まあ、それを AI にバッて聞いたら、なんか対処方法をすぐ出してくれるんで、
すごいね。
そういう使い方僕の場合は知ってるんで、プログラミングなんか気になるけどやれてなかったなみたいな人は、今めちゃくちゃ勉強のチャンスというか、
なるほどね、
でいいんじゃないかなと思いました。
確かにね、そのコロナになってコロナ禍になった時に、ね、新しいこう自分のスキルを何か今のタイミングで習おうみたいな人増えて、プログラミングとかもよく聞いてたけど、今出てきたね。それがそのタイミングであったらもっとみんなやってたような気もするけど、
そうですね。
いやでもすごいな、
すごい、いろいろ業務をしてて、ここ自動化したいなみたいなことってそれなりにあったんですけど、その手があんまり動いてなかったのがたくさんあったんで、今それを使って、まあ今のダウンローダーもそうですけど、
なるほどね、
まあ、議事録を自動で書き起こしてくれるやつとか、そういうのを作ってるんですけど、
いや、いいですね、
楽しいです。
なんかこう自分がやりそうなことでいくと、資料の自動作成とかもね、ちょっと試してみたいなって気はあるよね。結局何に時間かかるかって、業務の中で、まあ我々の仕事だと、まあ、打ち合わせと、自分で考える、まあ、企画と、それとプレゼンに対プレゼンと、そのプレゼンのための資料作成なんだけど、この資料作成がプレゼンのための資料作成もあるし、打ち合わせのための資料作成っていうのもあったりして、
ありますね、
結構ね、資料作成に時間が取られがちじゃない、
そうですね。
なんかたまに見るよね、チャット GPT で資料ができるよみたいな、
ありますね。出力をパワポ形式でやるとかも、多分今後ね、まあてかパワポ自体に AI 機能をマイクロソフト側からつけるみたいな話も出てたりしますから、資料作成にかかる時間自体はどんどん減っていくんじゃないかなって感じがします。そうなったらね、どうなるんでしょうね、時間浮くから。
いや、なんかみんなで YouTube ダウンロードしてYouTube のプレイリスト作るのにこう時間がかかってくるんじゃないか、どの順番で作るかみたいな
無駄な努力
ま
あでも本質的なところに時間かけられたりとか。
そうだね、その、まあ、分かりやすく言うと3日後のプレゼントとして、1日前までに資料を作っておかなくちゃいけないから、2日前には打ち合わせを終えて、今日しか企画できないみたいな時に、資料作成が本当に一瞬でできるんだったら、企画を2日間自分で考えて、最終日に打ち合わせして資料作成みたいなことはできそうだよね。
そうですね、なんか昨日そのデータサイエンスの会社の人とちょっと話す機会があって、まあ、ちょっと GPT どう使ってますかって聞いたら、そのファインチューニングしてますみたいなこと言って。
ファインチューニングっていうのはどういう意味ですか？
知らないじゃないですか。僕もどういうことですかって聞いたら、その、まあ、僕もね、曖昧な知識なんでちょっと皆さん正しくググってほしいんですけど、その自社で持ってるデータとかをチャット GPT に食わせることで、オリジナルの AI を作るみたいな。つまり考え方とか、まあ、その方は、自社のオウンドメディアがあるんですけど、そのオウンドメディアでいろいろインタビュー記事とか載せてて、それらのテキストデータを全部こう、チャット GPT に食わせて、でその内容をもとに受け答えをする AI っていうのを、作ったらしいんですよ。
なるほどね。
で、まあ、その弊社の強みは何ですかって聞いたら、ちゃんとその、記事から引っ張ってちゃんと答えるとか、まあ、それがその記事が何百もあったんで、すごくいろんな QA に、
なるほどね、
多角的に答えられる。
なるほどね。それをファインチューニングっていう
みたいです、自分の考え方。だから僕らで言うと企画の考え方って、まあ、ある程度ちょっと自分の中にあるじゃないですか。
はいはいはい。
でそれをデータとして食わせてあげれば、自分の代わりに企画してくれるような部分ができるんじゃないかなと。多分この領域までは企画領域の人そんなやってないと思うんですけど、
なるほどね、
やったら面白いんじゃないかなと。
データを食わせるっていうのはどういう作業なの？
そこはなんかテキストデータを単純に流し込んでるだけっぽいんですよ、
う
ん、
なるほど、
はい、
それは これが弊社のテキストデータですみたいなことも指示の中に入れながら
だと思います。
なるほどなるほど、
はい、
これを覚えてくださいってことだよね。
そうですね。
うん、面白いね。
そう、ちょっとこれをね、あの今週末やろうかなと。ちょっとい
や、いいじゃない。
そう、超楽しいんですよ。
うん、
なんかそのでもこれ結構人によって温度差あって、
うん、
AI 出てきたけどあんま触ってないっていう人が結構多いっていう話がありましたけど、
はいはいはい、
興奮度が人によって結構バル
ってるなっていう。なるほどね。なるほどね。
僕は割と興奮してる方なんですけど、
うんうんうん、
やっぱり結構温度差があって、
うん、
逆にこう興奮できてるのはあのその時点で結構向いてるってことだから、
うん、
確かに、ね、積極的に触っていこうかなっていう。
いや、いいね、
うん、楽しいですね。
俺もなんかね二通りの使い方をして、チャット GPT で、
はい、
で一個は完全にお遊びで、
うん、
もう一個は割と自分の今必要な課題を解決するために使ってるんだけど、
うん、はい、
まず一個目は本当に、うん、Siri が登場した時のような感じ、うん、要するに機械と喋るってどういう感じなんだろうみたいな。
あ、なるほど。
実際にそのチャット GTP ではチャット GPT か、はい、チャット GPT ではその音声入力っていうかこのテキスト入力は、ね、
うん、
キーボードとかタップでやってるけど、
はい、
例えば固有名詞、この人について教えてください、
はい、
っていう時の固有名詞を、
うん、
まあ、自分であったり、
うんうん、
会社の友人であったりっていうのを入れて、
うんうん、
その回答でゲラゲラ笑うみたい
な。なるほど、エンタメ目的です
。そうそうそう。
めちゃくちゃ適当に答えますもんね。
めちゃくちゃ適当なんだよね。やっぱりその、うん、どうしたらいいですかっていうものに対しては、
うん、
そのハウには結構クリティカルに返してくれそうなんだけど、ワットとかは
確かに
結構雑な時があって、特に固有名詞、
そうです、
ね、まあ、また日本の固有名詞多分弱いんだろうけど、
はい。
で一番俺が面白かったのは、
うんうん、
あのファミコンのゲームで、
うん、
ポートピア殺人事件っていうの
がありましたね。
あるんですよ。有名な、
はい、ノブに燃やす。
そう、
はい、
あのネタバレミームとしてゲームをやったことない人ももしかしたら知ってる人がいるかもしれないんですけど、
はい、
まあノベライズ系のゲームで、
うん、
なんていうのかな、ドラクエだとかマリオみたく、
うんうん、
コマンドを入力していくわけでもないし、あ、移動するわけでもないし、
うんうん、
なんかタイミングに合わせるとかもないんだけど、本当に謎解き、
うんうん、
ゲームブックみたいな感じなんだけど、
はい、
もうそれの伝説的なものがあると、
うん、
で犯人はヤスなんですけど、
うん
うん、ウォートピア殺人事件の犯人を教えてくださいってチャット GPT に聞いたんですよ。半年ぐらい前なんで、もしかしたらもうヤス、皆さんもやったらヤスって出るかもしれないですけど、うんうん、
はい、
その時に出てきたのが、もう細かい文明は忘れましたが、
はいはい、
ポートピア殺人事件は1900何十何年に愛知県名古屋市で起きた連続殺人事件ですって言って
、はい、
であの犯人の名前がホニャララ、そこは名字、名字何だったか忘れたけど、
はいはい、
下の名前がトモツオなんだよ、ひらがなで
トモツオ、
トモツオ
聞いたことない名前
で、俺なんかこれでもトモツオって何だろうって思って、
何かあるんですか、
うん、まあで結局そのチャット GPT が言ってることは何かの日本の実際に起きた事件と重ねて言ってるんだと思うんだけど、
うん、確かに
この間気づいたんだよね、ふと
友津に、
うん、
はい、
朝原翔子のことなんじゃないかっていう。
翔子、
彼は朝原翔子っていうのがその、まあ、30年ぐらい前にね、
はい、
あの大量殺、大量殺人未遂事件テロを起こした人ですけど、
はい、うん、
松本智津夫っていうんだよ本名。朝原翔子っていうのは彼が率いていた教団の時の彼の、まあ、ホーリーネーム的な名前なんだけど、
はい、
智津夫なんだよね。
で
智津夫の智が、
うん、
その智、難しい方の智慧の智、
はいはいはい、
うん、
友とも呼ぶ
んですね。
友とも呼ぶ、確かに、
だったはず。で津は大津の津で、
うんうん、
夫は、まあ、夫かな、忘れちゃったけど、智津夫なんだよね。それを訓読みしてんじゃないかみたいな。
なるほど、トモツオになり
ますね。トモツオになるじゃん。
確かに
すごいな、チャット GPT、 いやすごくないわみたいな
確かに
って思ったんだけど、
そんな間違い方する、
間違い方するから、まあだからそういうふうに、なんだろう、チャット GPT に謎謎じゃないな、うん、クイズみたいなの出して、
うん、
まあ、嘘歴史を披露してもらったりして遊んでたで、まずそれが1個目の使い方ね、
はい、
面白いで、2個目は役に立つっていうのは、 結構英語で会議する機会が増えてきて、で自分自身はそんなに、ね、得意じゃないと思っているから、
うんうん、
どうしようと思った時に、うんうん、チャット GPT に聞いて、
うん、
でそのどういう会議で、
うん、
よく使われるフレーズを教えてください
と。なるほど。
で対訳もしてくださいって。
おうほうほう。
でそれはあのセルにしてセル形式で出してくださいって言って、
はい、
で、実際になんか50個ぐらい、
すごい、
それはいいアイディアだとか、まあ、それぐらい言えると思うんだけど、
はい、
なんかこう私はこう思うとか、すぐずらーって出てきて、
いい、ね、
それをもう単語帳のように覚えたりとか。
あ、めちゃいいですね。
なんかそういう使い方は、
うん、
しかも特にあの英語には彼らは強いから、
ね、
うん、いいのかなと思ってやったりしてる、
うんうんうんうん、いいですね。なるほど。
コードを書いたりとかまでは俺はやってないけど、
うん、でもそういう使い方いいですね、うん、セルで、まあ、意外とググってもそのコンテクストまでは、
うん、
自分で判断して取捨選択しないといけないっていうことですから。
そうなんだよね。
そこまでね、自動化してくれるからめちゃくちゃいいですね。
そうなんだよね。その情報を出してくれるし、その情報を望んだ形式に変えてくれるのはすごいと思った。
うん、確かに、
まあ、それがコードのであったり、さっき言ってたパワーポイントであったりとか、
ね、
今のセルであったりとか、
はい、
なんかすごいなと思うね。
いや、もうなんかめちゃくちゃいろんなサービス出てきてるし、うん、まあ、資料化とか、
うん、
それこそそのもう半年後には結構なレベルも多分できてる、
うんうんうんうん、
って思うと、
うん、
なんかもう仕事のやり方を AI ありきでちょっと組み直すみたいなことも、
うん、
全然ありえそうだなと思う。
確かにね。
英語もね、もうリアルタイム翻訳間もなくなんじゃないっていう、
ね、うん、確かに。そのオンラインでの会議だった場合は、
うん、
もう結構自動翻訳の精度高いものもいくつかあるみたいだし、
はいはい、
日本はちょっとあれなのかな、まだ、
うん、
けどそのなんだろう、英語だけだったら英語を聞き取ってそのまま
うんうん、
サブタイっていうかその字幕にして出してくれたりっていうのもあるみたいだし。
そうですよね、すでにね、
うん、
確かに、ね、英語学習はどうなるのかなとはちょっと思います
ね。そうだね、うん、いやずっとオンラインだったらそういうやり方でも全然いいけど、
うん、
こう例えば英語話者と自分を含む4人で打ち合わせみたいな時とか、
うんうん
うん、結構ハードルが高いよね。
そうですね、
うん、
それこそその、まあ、リアル収録とオンライン収録のさっきの違いも話しましたけど、声がこう被ったりすると翻訳機は機能しなくなります
よね。そうなんだよね、うん、
その辺はやっぱり結局自分が喋れた方がいいというのは、
まあ、間違いはないんだけど、うん、
はい、
まあ、そこの言語習得にかけるコストを別のものに回したい人はなんかいいのかもしれないけど、
逆にこう英語勉強したいなって気持ちになってきましたけどね、
うん、ああそう、
はい、なんだろう、やっぱそれこそ AI のニュースとかって英語じゃないですか。
まあ確かにね、
うん、
確かに確かに。
翻訳のあのなんだ、ディープルとか、
うん、
まあ、AI 入ってると思うんですけど、うん、まあ、あれ入れて読むけど、
うん、
なんかニュアンス違いそうだなとか、
うん、
な
ん
か結構思うこと多いし、うん、原文のニュアンスで読むっていうのはすごく、うんうん、大事だろうなと思う。
そうだね、
うん、
それは本当に思いますよ、
う
んうん、
まあ、英語学習とかも今の大津さんみたいな使い方もすごくいいなと思いますし、
うん、
なんかね、この AI とどう学んでいくかみたいな、
うん、
なんだっけ、その会話もしてくれるみたいですね。その英会話みたいなのも AI でその場で
チャット GPT で、
はい、
あ、そうなんだ、会話もできるんだ。
なんかそれ自体は API を挟んでて、
なるほど、
そのチャット GPT の API を使ってあの対話のインターフェースを作ってるサービスがある。
アプリでその AI と英会話をするっていうのはいくつかあって、テ
キストベース、
うん、あのね、実際に音声ベースで、それたまにやったりしてるけど、
うんうん、
だから英語学習は本当に変わりつつあるなっていうのはすごく感じる。
うちの妻が英語ペラペラなんですけど、
はいはいはい、
でもやっぱりね、細かい発音とかまではねまだむずいと思う。なんだ、
うん、
あの朝朝食って、
うん、
ブレイクファーストじゃないですか、
はいはいはい、
これをあのなんだろうな、ブレックファスト、
うん、
これがいい発音、
はいはいはい、めっちゃいい発音じゃないですか。
ブレイクファースト、
うん、
これは良くない発音、
はいはいはい、
みたいなの、なんかこう何往復もしないとよく分かんないみたいなものに関してはまだ、ね、AI は難しそうな気はします
けど。なるほどね。
何が たいかちょっと分かんなくなりましたけど。まあまあ AI 楽しいですねっていう話ですね。
いやもうすごく楽しいよ、
うん、
楽しいし、これはこういうふうに使えるなって思っていられるマインドであれたのはいいなと思う。要するにこういう新しい技術とかが出てくるときに、
うん、
嫌悪感を持ったり、
うんうんうん、
避けてしまうと、
うん
そうですね、結構この先しんどいんじゃないのかなっていう気もするんだよね、
は
い
は
い、
そうですね、うん、やっぱキャリアが先輩の人ほど触ってないなって感じは
ちょっとしますね。まあ、わかるよね、すごくよくわかる。なんかその SNS とかでも、
うん
インスタグラムはやるけど TikTok やらないとか、
うんうんうん、
まあ YouTube 見るけど、
うん、
Twitch 見ないみたいな、
はいはい、
全然あると思うんだよね、
うん、やっぱ確かに。
だからそれはでもまあ流れ的にはどんどん変わっていくものじゃない、その人数比でいっても若い人たちがどんどんそれを使うわけだから、
はい、
でサービスはそっち側にどんどんね使いやすくなっていくわけだし、自分もアジャストしていかないと。
そうですね、
アジャストしていった方が、
うん、
できること増える、
うん、
楽しいこと増える可能性は高い、
ね、
変える必要はないとは思いますが、無理やり
80、90ぐらいになってもなんかゲーム実況してる人とかいますよね。
いるいる、
ね、うん、すごいなと思った。
いやすごいよ。
OBS とか使ってんですかね。
やってると思うよ、うん、プレステとかだったらもう本当に本体あればできちゃうから。
あ、そうなんですね、
うん、もうプレステのもうブロードキャスト機能っていうのがあるし、スイッチとかはまだ確かない
ん
だけど、
うんうん、なるほど。何歳になっても新しいことをガンガンやっていくっていう人、
うん、
なんだっけな、探求と追求、
うん、
まあ、この2タイプ結構分かれるらしくて、
うん、
その探求型は割と新しいものに対してこうは、
うん、
常に摂取していく、
うんうんうんうん、
でも追求深掘り方というか、うん、まあ、職人型というか、うん、まあ、そっち側の人はあんまりしないみたいな、うん、なんかパーソナリティ診断かで割とこう、うん、ここはこう人のタイプではっきり出るみたいな、
うん、
いい悪いというよりはまああれですけど、
うん、性格の違いぐらいのことだろうね、うん、
まだでも社会全体で見たらそれのポートフォリオというか、
はい、
比率っていうのが多分、うん、いい塩梅にあった方が、
まあ、確かにそれはそうだね、
うん、横軸と縦軸みたいな、
うん、
それの表面積が人類の知恵みたいな、
うん、
表面積じゃないな、面積か。
自分はどっちだと思いますか？
もう全然探索だと思います。なんか
名前変わっちゃってるんだけど
探求、
第三人格だそうなの。探求です。
あの新しい、あの深掘りがむしろ苦手というか、う
ん、なるほどね、
意
外だな。
いやまあ好きですよ、
うん、
その外、なんだろうな、例えばずっとコピーライティングを追求するとか、
はいはい、
CM 表現の企画を追求するとかはできないです、
は
いはい、企画の骨格とか、
うん、
そっちそのぐらいの抽象度であれば追求ができるみたいなのは難しいんですけど、
うん、
でそこに対して新しい、まあ、AI だったり、うん、まあ、そういうのをどう絡ませるかっていう思考なんで、うん、まあ、どっちが強いかでいうと、探索、
探求ね。探求ね、
探求型だと思います。大津さんどっちですかね？
俺はもう明らかに探求だと自分でも思う、
うんうんうん、やっぱり、ね、うん、東京チェリーボーイズたるもん。
いやそうですよ。あ、そうだね、いい話に収めていくね。
最終回かなみたいな。
すごいね。
うん、でもやっぱり初めてをどんどん追求して、
いやそうだね、
うん、
いやだから追求になるとまたさ
初めてを追求する。それが探求ですから
ね。いやそうだね、
熱くなってきた。そういう人がね、いろいろいることで、
そうだね、
うん、広がっていくなと思いますけど。
チャット GPT、 俺あんまりそのなんだろうな、いわゆるそのお昼の報道番組みたいなもの、まあ、朝もだけど、
はい、
そんなに目にする機会がないのでわからないのだが、
うん
うん、そういうところでもチャット GPT っていうのは出てきてるのかな。
出てきてるんじゃないですか。
ああそう、
うん、
AI はさすがにだいぶ浸透してるなっていうのはなんか感じるんだよね、
うんうんうん、あ、確かにお昼、まあちらほら出てるぐらいじゃないですかね、うんうん、なんかそんなにこう、まあ、WBS とかね、もちろん
出
て
る
でしょうけど、
うんうん、確かにそれは出てそうだな、
うん
うん、他に何かこうやりたいものあるチャット GPT で。
じ
ゃあ仕事に関わるもの以外で、
ま、以外で、
うん、
もう本当に旅行ですよね。その
あーなるほど、確かに
予定を立ててほしい。
はいはいはい、はい、
自分の好みとか好きなものを入れて、この人向けに旅行プランをこの場所で組んでください。
はいはいはいはいはい、
で人が人気の場所は避けてくださいみたいな。
いやーそれ結構あれだね、勇気いるよね。いや結構勇気 いらない。そのいや葛原ともあろう人がさ、コパイに乗ってないとことかさ、ブルータスで取り上げられてないカフェとか行けないじゃん。
行けないと思う。
いや本当に本当にもう誰も知らない、なんだろう、乾物屋さんとか紹介される可能性あるわけだよ。
もう最近ちょっと思ったんですよ、
はい、
なんかみんながいいと思ってるところに行き続けてるのってちょっとダサいなと思ったんですよ。
なるほどね。それはもう探求でも追求でもない追従型だもん
ね。そうそう、誰かがいいと思ってるものを、う
んうん、確かに
いいと思っちゃう自分。
はいはいはい、
前ねちょっとあの本で話しましたけど、
うん、
欲望の作り方っていう本があって、はいはい、まあ、その本はその大きく言うと人の欲望っていうのは誰かの真似でできてる模倣の欲望なんだっていうふうな話が展開されてるんですけど、うんうん、まあ、そうやってこう言われると確かにいろんな自分の中にある欲求が、うん、誰かにこう影響を受けて作られたものだなっていうすごい自制的になって、
うん、
でなんかいろんな旅行とかする時も、うん、まあ、人気のところに行きがち、
うんうんうん、
まあ、北海道沖縄、
うん、ね、京都
もそうだね、うん、とか、まあ、なんか安定して食べログ 3.5 以上みたいなとこばっかり行ってるから、まあ、なんかこういうことはもう20代でやめなきゃダメだと思って、
うん、なるほど、
なんかやめなきゃっていうか、
なるほど、
ってかもうある程度行ったなって思った。
はいはいはいはい、はい、
っていう時にじゃあ改めて自分の中の欲望とか本当に自分が好きなことってなんだっけって思って、うん、意外となんか分かってないなっていうことを気づいたので、なんか逆にこう世の中の評判は悪いけど自分は褒めたい好きだっていうものを見つける今後にしたいなと思ったんですよね。
あのマイナスなものに良いところを見つけようとするのか、
はい、
まあ、プラスかマイナスか分からないものに良いところを見つけようとしているのかだと取っちゃう、はい、
プラスかマイナスか分からないものに
良いところを見つけようとします。そういうことだね、
はい、
だからなんだろう、具体例出せないのが難しいけど観光地だと、はい、なんでそこ行くのっていう、
まあまあそうですね、
うん、とそこは絶対行かない方がいいよってとこにあえて行くわけではなくて、
ではなくです、はい、
本当に自分がどういうものに感動するかっていうのを
そうですね
整理した上で、
はい、
チャット GPT に投げかけるわけだ。
そうですね、自分の好みの仮説を持って、うん、チャット GPT に聞いてみる。
ちょっとさ今試しにやってみようよ。
やってみましょう。
うん、あの何個条件出すと気持ちいいかな、まあ、3、4つぐらい、
はい、
そのじゃあ例えば、何泊の旅行にしようか。2泊3日
ですね。
じゃあ2泊3日で旅行に行きます、
うん、
適当なって言い方あれか、目的地を、教えてくださいと、
はい、
で私が重視する点はこの3点です、
うん、はいはい、東京に住んでいます、
はい、
目的地を適当に選んでください、
はい、最適な目的地にしようか。最適な目的地を選んでください。
日本に限らず、
うん、
私が旅行で重視するポイントは以下の以下です。
はい、そこはもうここはリアルに、
そうですね、
本当に、
いわゆる観光地ではなく、うん、地元の
地元の人はね、地元に必ずいるんで、地元の人がいるところって、
うん、
地元の人がいないのは本当に刑務所ぐらいなんで。
じゃあ分かった、観光よりも体験を重視します、
はい、はいはいはい、
食事が最も重要です、
うんうん、食事が最も重要です、はい、
はい、できるだけ人がいない場所がいいです、
はい、まだあの完了させないでね、
はい、
できた後にちょっと我々でも検討してみようよ。
あ、なるほど。
それがどこかっていう
の。確かに、うん、独自が最も重要です、うん、できるだけ人がいない場所がいいです、うん、まあ、自然が都市、都会よりも、
うん、
自然の多い場所を好みます、
うんうん、ポケモンみたいな、ポケモンの性質である
けど、まあ、でもこんなとこかな、
こんなところ、
はい、今求めてるのね、今じゃちょうど雑誌でワイヤーと読んでました
はいはい、はい、
リトリートっていうテーマで、
うん、
まあ、なんかちょっとこう人気のない、いわゆる人気のないところでも静かに過ごすみたいな、
うん、
まあ、静かに過ごすみたいな、入れとこう、アクティビティよりも、
うん、
なんだろう、アクティビティ、あの活動的に過ごすよりも穏やかに過ごしたいです、
ね、はいはいはい、
活動的に過ごすよりも、
うん、
穏やかに静かに過ごしたいです
ぐらいかな。じゃ あ今聞いている人にも整理していただきますが、東京に住んでいる人が2泊3日で旅行に行くとして最適な目的地を今からチャット GPT に投げかけますと、
はい、
で仮の仮というか、まあ、これ結局葛原なんだけど、葛原が旅行で重視するポイントは読み上げてください、
はい、観光よりも体験を重視します、
はい、
食事が最も重要です、できるだけ人がいない場所がいいです、都会よりも、自然の多い場所を好みます、活動的に過ごすよりも穏やかに静かに過ごしたいです、
あ
ですね、
これはこれどうだろう、
バリ島、
嘘嘘嘘嘘だよ嘘だよ、嘘だよ、
バリ島じゃないですか
めっちゃ人いるから、めっちゃ人いそうだと思うけどね、
バリ島の奥にあるホテル、
うんうん、そこはさ食事がいいのかな、俺ね行ったことないので聞いたこともあんまりないから分かんないですよ、バリ島海がいいとかリゾートとして楽しいというのはよく聞くが、なるほどね、海外なんだ、しかも2泊3日だけど
弾丸、
弾丸でね、確かにここにやっぱりこの素晴らしいなと思うのが、
はい、
予算は書いてないですよね、
書いてないですね、
なんかあり得るよ海外、
確かに
俺はね、これは知床とかね、なんかね結構ね同等、真面目な話同等なんじゃないかって気がするんですよ、めっちゃいい
っすね、同等いいな、
北海道の東側って、僕もそんなに地元は札幌で北海道出身だけれど、
はい、
あんまり行ったことなくて大人になってから何回か行ったんだけど、毎回素晴らしいなと思うん
ですよ、あ、そうですか、うん、
自然もとにかくいいし人も全然多くない、
根室岬と根室、根室、根
室、まあでも根室とかもうそっち側も、うん、まあ、釧路帯広より東、釧路帯広網走とか北見とかもいいし、
うん、
もちろん知床、
うん、
もういいからね、うん、その辺じゃないかな、
確かに、
でその辺の牧場にあるサウナ、
うん、うわめちゃくちゃいい答え出ましたね、これ
これオーツ GPT
オーツ GPT 優秀だな、
オーツ GPT はそこをお勧めしますが、じゃあチャット GPT は
僕が一番バカっぽいのバリ島ってちょっとじゃあ
GPT と
聞いてみますね、うん、はい、打ちしました、あどうなってる今、
考えてくれてるかな、
なんか出ないですね、おい、頼むぜもう一回やろうか、
うん、
ストップ、リロード、ちなみに僕は今の大津さんの置き、あ、出てた、出てた、もう一回、
はい、
あなたが提供してくれた情報をもとに私はあなたに対して最適な旅行先を提案しますとチャット GPT 言ってくれてますと、うん、まあこの辺は今
復唱してます
ね、復唱してくれてますね、ちょっと割愛します、うん、
おお、
今一つ出ました、一つというかここがおすすめと明確に言ってきました、
すごい
北海道の美瑛ですよね、これ、
はい、
美瑛町がおすすめですと、おー、大津 GPT に近い、
いやこれねびっくりしてるわ、
すごい、へえ、美瑛って
美瑛、しかもね、あの私のあれですよ、
これか、はい、
親の出身地なんで、
あ、そうですか、すごい、
しょっ ちゅう行ってたよ
そうなんですね。
半分住んでたと言っていいぐらいいたから、
すごい。でも美瑛、なぜ美瑛がいいかを説明してくれてますね、チャット GPT は、う
ん、しかも美瑛町じゃなくて途中が美瑛たちになってるのが気になるけどまあその辺はね、漢字はあれとして、
うん、
美瑛町として読み返すと、
あ、
はい、北海道の美瑛町がおすすめです。美瑛町は美しい風景と広大な自然、美味しい食事が楽しめる場所です。
うん、
体験、美瑛町には四季折々の風景が楽しめ、四季を通じてさまざまな体験ができます。例えば地元の農場での農業体験や地元の食材を使った料理教室などがあります。
あ、そうなんだ。
食事、北海道は新鮮な海産物や農産物で知られています。美瑛町には地元の食材を使用した料理を提供するレストランが多くあります。4、人が少ない場所、美瑛町は人口が少なく自然と共存して生活している地域です。都会の喧騒から離れ静かな時間を過ごすことができます。5、自然、美瑛町は四季折々の美しい風景が広がっており、それぞれの季節に異なる自然の風景を楽しむことができます。花畑、森林、湖など自然を満喫するのに最適な場所です。で最後、穏やかに過ごす、美瑛町はのんびりとした時間を過ごすのに最適な場所です。美しい風景を眺めながらゆっくりと過ごすことができます。以上の理由から美瑛町があなたの旅行先として最適であると考えます。旅行の計画を立てる際には天候や季節を考慮に入れることをお勧めします。ここまで言ってくれるんだね。北海道の天候は変わりやすいので、あらかじめ天気予報をチェックし、適切な服装や準備をすることが重要です。また交通手段としては飛行機が最も効率的ですが、列車でゆっくりと、で終わりかな。
で一旦途切れてますけど、多分まあ、
列車でゆっくりと向かうと、旅行を楽しむという選択もありますと。
うん、まあね、
なるほどなるほど
なるほどね。どうですか、この大津さんは美瑛にかなり詳しいと思うんですけど。
僕は多分めちゃくちゃ詳しいです、
うん、ですよね
めちゃくちゃ詳しいから、
うん、
ほとんどは合ってると思う、うん、
ほうほうほう。というとどこが違うなと思うことが
明確に違うのは、
うん、
まあ間違ってないんだけど、人口が少なく自然と共存して生活している地域です、うん、正しいんですが、
うん、
観光客多いですね。
あ、やっぱりそう
です、ね、シーズンによっては。
なるほど。
特に夏、
あ、
ラベンダーがすごく有名なんですよ。ラベンダーとか花が、
はい、確かに
花がいい。大体 Google マップとかで美瑛町を検索すると上がってくる写真ってほぼ花畑の写真、うん、
に
丘に緑がすごく生えているような写真が多いと思うんだけど、やっぱりその花のシーズンはすごく人が多いから、
うんうんうん、
言ってる通りその四季折々が美しいということで、
うん、
秋はね、秋と初夏、6月とか
は
めちゃくちゃおすすめです、
はいはいはい、
人も少ないし、
めっちゃいいですね、
うん、
ご飯も美味しそう。
ご飯も本当に素敵なレストランがいくつかあって、
うん、
多くありますっていうのはちょっとどうなんだろう、うん、俺が多分まだ知らないだけだけど、
うん、
確かにここだけってことはなくていくつかあるし、
うん、うんうん、いや、いいですね。
結構優秀な気がしました。
なるほど、確かに。
しかも東京から2泊3日はめちゃくちゃ現実的
だし、
バリ島じゃないよ
バリ島じゃないわ、ま
あ、結構びっくりだな。
いや、いいですね、うん、めちゃくちゃいい提案な気がする。
私実際行ってみていいと思う。行ったことある？ BA
ないですね。美瑛めがけてはいけないです。なんか車で通り過ぎた気がする。
美瑛車で通り過ぎるって相当
なんか
変なことしてるよそれは通らないから。あのね、
うん、
今なんだろう、その地図を開けない人のために説明すると、北海道ってまあ分かりやすく言うと星型してるじゃないですか、
はい、星型、
星型っていうかこうさ、ひし形、
うん、うんうんうん、ひし形、はい、
ひし形と言えばいいのかな、
うん、
それの本当ど真ん中なんだよ。
そうですね、うん、確かにちょうど真ん中だ。
だからね、
うん、なんでだろう、
目的ないと行かないと思うんだよな。
なんか
旭山動物園とかに行ったことがある人とかは、
うん、
そこから足を伸ばして行っている可能性はあるか、
うん、友達の家に札幌が、ん、家、札幌に友達の家があって、
うん、
そこからドライブで行った気はしますね。
車で3時間かかりますよ。
あ、多分そんぐらいかけて
行ってました。あ、じゃあそうかもしれないね、うん、
そうか、美瑛か、美瑛いいな。
めちゃくちゃいいじゃん。
めっちゃ思ったよりいいな。なんかちゃんとね、条件踏まえてくれてるし、うん、農業体験があるんだとかね。
農業体験とか多分あると思うな。
うん、めっちゃいいですね、うん、地元の食材を使った料理教室とかもすごい、個人的にはめっちゃ楽しそうだな、うん、
美瑛はとにかく農産物が豊かなところで、まあ有名なのはジャガイモかな。
うん、なるほど。
北海道のジャガイモ のほとんどは、ほとんどってことはないか、
うん、
なんていうのかな、ポテトチップスとかを買うときに裏見ると大体じゃがいも北海道で、しかも美瑛とか、
確かに見たことある
気がする、
あります、
うん、であと小麦もすごく
取れ
ます。へー、農作
物がいっぱいあるんだ。
なのでパンとかもすごい、
あーいいですね、うん、パン美味しい。
ただそのさっきも説明した通り、めちゃくちゃ内陸、北海道で一番内陸と言って過言でないところなので、
うん、
海産物は、
あ、
俺が子供の頃はまだその海産物の町っていうイメージは全くなくて、
うんうん、
なんならちょっと北にある旭川とかですら、まあ、海産物とはかけ離れているイメージ、北海道の中でも、はい、やっぱり札幌がギリ、
うん、
小樽、釧路、根室とか、
うん、
函館がやっぱり海産、はい、港があるところがやっぱりね、海産って感じだけど、ね、今やもう輸送とか冷凍とか、うん、そういう保存とかの技術上がってるから、もちろん美瑛でも美味しい北海道の海産物は食べられると思う。
うん、
うん、
楽しそう。
電車で行くのもすごくいいよ。
あ、ローカル線みたいな、
うん、旭川から美瑛までが本当にローカルのいわゆる汽車と呼ばれる乗り物で、まあ、形は皆さん普段目にする列車なんだけど、はい、ディーゼル車、
要
するに架線がないから、
あ、面白い、
雪でさ切れちゃったりもするから、基本的には北海道の田舎の方とかはディーゼル車なんじゃないかな今も。
面白い。
で2両編成とか、
うんうん、
1両ではないな、もう2両とかで、で観光列車として美瑛と富良野をつなぐその、
うん、
トロッコ列車っていうのがあって、ノロッコ号って言うんだけど、
はい、
まあ花畑を、ね、眺められるように、
うん、
窓がない、本当に昔ながらの、なんていうのかな、よくねパーク系で、テーマパーク系である汽車ってあるじゃない、
はい、
移動手段として あ、ね、あんな感じで、すごくオープンエアな、
すごい、
うん、
雨だったら大変そう。
もちろん屋根はあるんだけど、あの横とかも全然、
う
ん、綺麗だよ、本当にいいとこだよ。
確かにこれからの季節ちょうど、まあ、梅雨明けぐらいに、
梅雨ないんで、
あ、
ぜひ行ってほしいですね。
そうなんだ。
梅雨がないんですよね、北海道は。
そうなんですね。
はい、
そうなんだ、はい。それめっちゃいいな。
で台風も、
うん、
十数年に一回ちょっと大きいのが来るかなってぐらいで、
ほ
とんど来ないし、
あ、
まあ、天気がめちゃくちゃいいかっていうと、もちろん雨の日とか曇りの日とかもあるんだけど、
うん、
ジメジメしてないし、梅雨の時期、だからさっき言ったとおり6月とかすごくいいんだよ。
なるほど。6月いいですね。
めちゃくちゃ綺麗だよ、6月の美瑛。
行こう、6月。ちょっと、もうちょい追加で具体的にチャット GPT に聞いてみますね。
うん。
6月に行こうと思います。うん。2泊3日の具体的な旅行プランを、2泊3日で行く場合の、
うん、
ホテルやレストラン。なんだろうな、行く場合の具体的な旅行プランを提案してください、
うん、
ホテルやレストランについても、記入あ、どうしようプラン表形式で記入して、
はいはい、
で、提案してください。ホテルやレストラン、
今クザラが打ち込んでますが、このだからチャット GPT はいろいろな回答してくれるけど、この質問力も大事だよね。
そうですね、複数の候補とその理由、推薦理由を、書いてくださいと。今、いいですねと。6月に行こうと思います。2泊3日で行く場合の具体的な旅行プランを表形式で提案してください。ホテルやレストランについては複数の候補と推薦理由を書いてくださいと言いました。
どうなりますかね。ちょっとオーツ GPT も携帯を持ってきました、うん、Google フォトでその季節の写真とか見せたいな
6月ってね、なんかそこはそもそも梅雨がないっていうのを知らなかった。
しかもなんか6月に旅行するっていう概念って、
うん、
日本には根付いてないよね。6月休みないから。
ゴールデンウィーク5月行って7月はまあね、夏休みとかで行くとかね、
うん、
ちょうど6月ってなんか ね、あんまりイベントのない
ですよね。いや、ないな、
うん、
出てきました。
結構今出してくれてますね。
おお。
でもこういうね、具体的な情報になると嘘つき始める可能性あるからな。レストランは美瑛 農家レストランっていうのを勧められてますね。
へえ、知らない。あ、でも本当にホテルまで出してくれ、あ、すごい、この見せたいね、これね。
ね、
本当にあのツアー会社に頼んだ時の旅程表のように表で出てきてますね。1日目、
うん、
アクティビティ、場所、ホテル、食事、推薦理由も全部書いてる。
うん、
農家レストランありますか？
ないです。
農家レストランのないどこで食えと。農家が経営してるようなレストランっていうことなのかな。
そういうことかな。でもいや、でもピエ。
ホテルふるさとってこれ本当？
こういうとこ怪しいんだよな。美瑛農家レストランはないですね。ね、あれかな、もしかして日本語になっちゃってるのかな。ファーム。
あ
ー。美瑛ファームレストランとか、ね。
確かに。ファーマーズレストランとかね。
うん。あ、ある。ある。
あ、ファームレストラン千代田ありますね。
千代田？
地名ですね。
あ。
千代田ファームっていうのが、地名なのかな、人名なのかな、ファーム千代田って聞いたことあるな。
あ、でも、地元の食を使ってますね。うん、美瑛牛のベーコン。あ、これのことかな、やっぱり。ファームレストラン千代田、確かに評価高い。
これが、俺が行った時の6月の美瑛。
うわ、めっちゃ綺麗。夢みたいな。
本当に新緑で、
うん、
で青空が広くて高い建物とかないしね、
うん、
で遠くにあるのはもう十勝岳とか美瑛岳とか。
ドライブとかですか？
これはドライブして
気持ちよさそう。
なんか青い池とか有名ですけど、はいはいはい、
うん、
それはなんか出てきてないね今回は ね、
そう
ですね。やっぱ人多いからかな。
でもあれ観光あんま好きじゃないって言ったからじゃないですか。
あ、なるほどね、
うん、
だから農業しろっつってるんだ
あ、でもすごいこれいいわ、これ気になる、美味しそうだ、
ね、美味しそうだね、うん、いやだからそのね、芋とかね、あと牛もうまいし。
あー、じゃあまさにじゃないです
か。カレーとかも超うまいよ。
このパンもあるし、
うん、
うわ美味しそう。
全部北海道食材だしね、その辺とか。
ふれあい牧場にヤギもいる。
いるね。
めちゃくちゃいいぞ
こんな感じだね、ドライブとか。
うわ、
あの一直線の道路がいっぱいあるわけよ。
気持ちいい。
でそのまままっすぐ森を越えて山に登って雲まで届いていきそうなこう道がいっぱいあって、
最高だ。
6月はね本当におすすめ。まだね山には雪が残ってるからそれもすごく綺麗に見えるし、
うん、めっちゃいいですね、うん、これは行くことが確定したの。ちょっと実は来週あの日本平ホテル
静岡の、
はいはい、ちょっと旅行もっとした方がいいなって。
なるほどね、いいじゃないですか。チャット GPT ってわりかしこうまともな、なんか知らない土地を言ってくるかと思ったね、
うん、ね、全然ちょうどいい、
うん、
大丈夫かな。でもみんなに人気の場所なんかですよ結構、
まあ、いっかだから時期だけだね。
そっかそっか、6月でずらすっていうタイミングをずらすことで。
そうだね、
チャット GPT はたまに無駄な翻訳を挟む瞬間があるっていうのはちょっと学びですね。美瑛農場レストランはない、農家レストランはないけど美瑛ファームレストランはありました。
うんうんうん、ふるさともないね。
ない、あ、これかな、いや違うか、床場温泉。ふるさともない。ふるさと
ありそうだよな、ホテルふるさとって
めっちゃありそう。ふるさとって英語なんだ、
ホームタウン
ってなるとホテルホームタウンいや、本当かな。ホームタウン、美瑛ないなぁ、まだこの辺怪しいな
ぁ。なんかね、その辺はちょっとまだ
そうですね、
追いついてない感じがあるね。
うん、ないな、やっぱレストランとかホテルの具体的な名称はやっぱ日本語に弱いっていう問題がありそうですね。
うん、
なるほどね。 レストラン風の蔵っていうのもちょっと怪しくなってきましたね。2日目に
風の蔵
入ってますけど、レストラン
なんかありそうな気するけどな。風があるね。
うん、
風とかあるね。風で丘の蔵っていうのが道の駅だから、そこら辺が混ざってる可能性あるね。
そうですね。
うん、
この辺は弱いな。まあでもね、上の場所の候補とかはすごく、
いやね、うん、結構なるほどと思ったね。同じ条件でさ、あの上のやつで、
はい、
海外で、
はいはいはい、
だとどこなのかな。これ単純な興味ですね。
同じ条件、同じ条件ってどこまでいけるのかな。美瑛もいいのですが、海外に行きたいです。北海道美瑛もいいね。まあちょっと曖昧だけど。
ね、2泊3日でどこまで海外行けるかっていうところじゃ気になるね。これでバリだったらもう2人とも。
お
どこか大台。
オーストラリアのタスマニア州を推薦されました。
タスマニア州ってさ、タスマニア島じゃないのかな。
タスマニアンデビルがいるところですよね。
そうそうそう、オーストラリアのあの大陸ですらない気が。
あ、ほんとだ。しますよ。あ、でもめっちゃ行きたい。ここ
シドニー経由、メルボルンからだと近いけど、でも東京からだと予定も出てきてるじゃん。
もう早い。
1日目、機内食。
機内食ちゃんと書いてくれるんだ。
レストラン、フランクリン。ピクニックランチとかも提案されてるし、タスマニアいいね。
面白そう。もう帰っちゃうんだ。3日目、そっか。
約3日だから。いや、でもギリギリじゃない？タスマニア多分相当遠いと思うよ、これ。
確かに。タスマニアってどうやって行くんだろう。
飛行機で、
はい、無理か。
オーストラリアって6時間ぐらい。
そうですね。タスマニア、東京からタスマニアに行く場合、まあこんなの行かなくていいか。
うん。
東京タスマニア移動。
どうやって行くんだろう。まあ直行便はなさそうだから。
うん。金額で言うと15万ぐらい、
うん、
で、うわ遠いかも。いや、これは2泊2日で行く道じゃなくちゃ。
ちょっと待って、
22時。いや、もう15時間かかりますよ、これ。
15時間かかる。
滞在時間だってね、移動だけで30時間かかるってことでしょ、これ。
うん、
だからこんな少ないね、コンテンツ。
本当だ。ワイングラス湾っていうところに泊まれてたけど、
もう泊まって終わりだよ、これ。この辺は甘いな、やっぱ。まあまあ、そもそもね、
まあ2泊3日は結構条件厳しいかもしれないけど、
うん、
ワイングラスベイだろうね、俺、きっとね。
ですね。でもすごい、確かにワイング
ラス、わ、素晴らしいじゃん。
めちゃくちゃ綺麗な場所出てきた、ワイングラス湾。ちょっと画像見せられないのがあれですけど、ワイングラス湾すごい綺麗。
すごいね、
ワイングラスベイ。わあ、
綺麗。
綺麗な場所。
本当に絵に描いたような円弧状の砂浜で、うん、青緑の。
こういうね、知らない場所を聞くことで知れるっていうの
は、ね、確かにね、知らなかったな、俺、ワイングラスベイ。
綺麗だね。
へえ。
ね、日本だとそんな人気じゃない情報もやっぱチャット GPT は知ってますからね。
いや、そうなんだよね。
そこが面白い
な。面白いな。いや、これ聞いてる人も試してみたくなったんじゃないかな、これは。
うん、ね、確かに。
自分のポートピアの犯人を聞いてるよりはよっぽど有益だよね。
そうですね、
うん、下手したら今日何食べるとかっていう時も、冷蔵庫にこれとこれとこれがあるけどとかを聞くのは、まあ多分いろんなお料理系の食品会社のサイトとか行けばね、
うん、
そういうのありそうだけど、
うん、
チャット GPT にパッと聞いて、
うん、
出てくる料理とかももしかしたら良さそうだしね、
うん、そうですね、
うん、
確かに。なんかね、ちょっとクリエイティビティを加えてみてくださいとかね、そういうオーダーをしたら、
う
ん、
そうだね、
面白いか、
うん、 そうだよね。
いやまあなんか改めていいなとちょっと今ね思いましたけど。
いいじゃないですか、
うん、なんとなく一旦聞いてみるみたいなことしたら意外な情報をくれたりするから。
じゃあ最後にさ、
はい、
次に、うん、次あのトークをするのは私じゃないですか、
はい、
なので最後に、うん、あの俺が次何を初体験すればいいかをちょっとチャット GPT に
はいはい、はい、
聞いてみましょう。
なんて聞きましょうね。
私は、
うん、
ラジオパーソナリティです。
ラジオパーソナリティです。
私の番組では、
うん、
初めて体験した内容を、語り合います。
語り合います、
次はじゃないな、こんな初体験が面白い。
ちょっと待って、
どんなことをはち
ああリスナーに面白がってもらえる。
あそうだね、リスナーに面白がってもらえる初体験の候補を
いくつか
教えてください。
教えてください。
はい、
今入れましたね。
この中からやります。
おこんにちは、ラジオパーソナリティのあなたへ。あなたの番組のコンセプトはとても魅力的で面白そうですね。
いいんだよ、そんな。
初体験の話は。
いいんだって、そこら辺は。
いろいろ出てますよ。
初体験の話は。
共感や驚き、笑いを生み出す素晴らしい素材ですよね。では、以下にいくつかの初体験の候補を挙げてみます。おいいですね。出てますよ。ちょっと全部出てから見ますかね。はい、いいか。
で、1。
スカイダイビング。うん、
なるほどね。
じゃあやりますよ、この中から。
2
2異文化体験。
はいはいはい、
まあ、異文化の祭りへの参加などが含まれますと。
なるほどね。
3料理。
はいはいはい、
初めて挑戦したエキゾチックの料理とかですね。お4ペットとの生活。
お
初めてペットを迎え入れた時のエピソードは、愛情や笑い時には苦労の話として共有できます。
ラジオのネタのためだけにペットなんて結構最悪な、叩かれそうだけど。5は
?5、スポーツ、アウトドア活動。はいはい、まあ、初めてのサーフィンやハイキング、マラソンなど。まあ、これはね、おっさんの得意料理。
得意料理ね。サーフィンやったことないっすね。
ああ、サーフィンじゃないですか、季節的にもね。うん、で、6番目、新技術の体験。初めての VR 体験やドローン操縦。
うん、ああ、ドローンやったことないかも。
うん。ちょうど今 AI との対話など
確かに今日やったね
ですね、
はいはい、ああこれはね素晴らしいです。これを整理するとスカイダイビング、異文化体験、料理、ペットとの生活、スポーツ、アウトドア活動、例えばサーフィン、ハイキング、マラソン、
うん、
最後は新技術の体験ということで VR やドローン操作 AI ドローン操縦か、うん
う
ん、
どうですか、気になるものあります。
個人的に気になったのはサーフィンと、うん、なんだかんだ言ってまあベタだけどやったことないし、
うんうん、
ドローンも飛ばしたことはないな。見たこともドローンを仕事で使用しているのに携わったりはしてるけど、うん、自分が操縦したことはないのはやってみたいし、
うん、
またはでも異文化体験はこれは多分リアルに報告することになりそうな
そうですね、結果的に
絶対結果的になりそうなので、
うんうんうん、
まあ
いや、いいじゃないですか。サーフィンかドローン操縦。
そうだね。
サーフィンやってほしいな。僕も気になる。
サーフィンやってみようかな。
楽しいって言いますよね。
いや、言うよね。
うん、なんか。
言うよ。結構、まあ、なんだろう。他のスポーツに比べても、うん、スタートする年齢が高いじゃない。
うん、そうですね。
うん、
サーフィンいいですね。
ね、
うん。
だから結構周りとかでも、今からやり始めたみたい。まあ、今からっても何年か前だけど、うん、割と、30過ぎてからとか、
うん、
全然アラフォーとかでもいるんじゃないかな。
うん、いそう、うん、サーフィンやりますか。
ちょっと 寒そうだけどねでもサーフィンって寒いとか関係ないんだけど、むしろ冬とかやってるもん ね、
すごいなと思います。
やるか
引っ越し直前の
そうね
サーフィンいけるか、
まあね、ちょっとね、
現地で
やる可能性もありますが、
はい、
ちょっとサーフィンチャレンジしてみようかなと、
はい、
次回は
次回のネタも決まりましたね。
ということで今回の、いやでもすごい面白かったですよ、葛原さんのチャット GPT 話は。
ねえ、チャット GPT はやっぱりこう予想してないところから答えを出してくれるっていう
ね。ね、そうだね、うん、本当に一番最初に実演してもらったコードを使ったダウンロードのスピードの便利さも感じたし、
はい、
フレキシブルな旅行の提案もしてくれたし、
うんうん、そうですね、
最後のネタも決まったということで、
はい、
今回は
私の、初めてのチャット GPT ということでね、うん、ぜひ皆さんもちょっと触ってない方は触っていただいて、
ぜひぜひ、
はい、ということで第68回かな、
はい、
8回か9回葛原の初めてのチャット GPT でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。